はい、生き生き様です。佐久野ひろきです。今回も総伝塾の、会員限定の音声収録をお届けしていきます。今回お届けしたいテーマというのはですね、投資あるいは経営ビジネスで勝つ人のメンタリティというテーマでお話をしていきます。で、先日の勉強会の後にですね、まあ懇親会がありまして、まあ、そこで、塾生の比嘉くんがですね、将棋の勝負を挑んで、きましてですね、で、まあ、それを受けて、で、まあ、勝負をしたんですけども、まあ、結果はですね、私が勝ったんですけども、中にですね、その勝負の中にですね、非常にこう光るものがありまして、まあ、それがやはりこう投資家として結果を出していく、勝っていく人のまあメンタリティと非常にこう共通しているなということで、皆さんとね、シェアしたいというふうに考えております。で、まあ、どのような点が光ってたのかというとですね、まあ、比嘉君のこの将棋のスタイルというのがですね、まあ一言で言うと、まあ、非常にこう荒削りな感じでですね、まあこうガンガン攻める感じの将棋だったんですね。で、まあ定石とかセオリーとか型のようなものから考えると、まあ、中にはこう非常識な手というものがあったんですね。まあ、例えば特徴的だったのはですね、まあ、僕の方がこう攻めていった時に、まあ、こう玉、まあ、相手の王様ですね、比嘉君の王様の方が、まあ、ここは下がって逃げるだろうなというところだったとちょっと記憶してるんですけども、もしくは他の駒で取るという選択を、まあ、一般的には取るだろうというところでですね、まあ、その想定で私も、まあ、こうシナリオを描いてですね、構想を描いて、まあ、仕掛けていったんですけども、まあ、思いのほかですね、びっくりしたのが、その玉、王様の方でですね、まあ、その私の仕掛けに対して受けてきたと、挑んできたというところで、まあ、非常に驚いた手だったんですね。で、まあ、結果として、まあ、私がその、まあ、勝負には勝ったんですけども、これは非常に光る一手なんですよね。で、どのように光るかというと、まあ、投資家でですね、まあ、投資に限らずなんですけども、あらゆる習い事、スポーツ、趣味、ゲーム、まあ、恋愛とかね、まあ、いろんなこともそうなんですけども、一般的な人がですね、引くところでですね、前に来られるとですね、まあ、相手はビビるし、で、そういうメンタリティの人というのは投資とかでですね、こう勝負ごとで勝っていくメンタリティ、勝っていく人なんですね。で、まあ、これ例えば武術とかでも同じで、まあ、こうなんだろう、相手が、まあ、相手に例えば殴りかかると、もしくは逆だったら殴りかかって来られるといった時にですね、まあ、大体引くんですよね。後ろに引くと。なので、まあこう、まあより危険な状態になってしまうと。その拳が逃げられない。ね、その連続攻撃に対して、こう、防戦一本になってやられてしまうというところなんですけども、こう、相手がね、引くだろうなと思うところ、前に来られるとね、これをね、仕掛ける側はね、対応しにくいんで、意外とこうやられちゃうことがあるんですね。例えば拳が飛んできたところ、頭突きでですね、前に来られたらね、こうカウンターでね、結構痛い思いをするんですよね、仕掛けた方はね。で、まあ、柔道とかも同じでですね、こっちがこう仕掛けた時に相手がね、後ろに引いた時はね、例えば大外刈りとかでですね、相手のその逃げの勢いを活用して、倒すことってできるんですよ。で、もしくは後ろに押したときにですね、相手を後ろに押したときに、こう、体勢を取り持つために前に出てきたときは、逆にこれは、こっちが引いて、引っ張って投げると いうことができたりするんで、その一般的なこう心理状態とか動作の流れだとかいうところの逆をいくと、これはね、あのカウンターで、良い結果に結びつくことが多いと。で、投資も全く同じでして、まあ、例えば株式市場が冷え込んでる時っていうのは、これ逆にチャンスなんですね。まあ、みんながこう買いたくないとか、先行き不安だなとかね、ちょっとお金を使うのを控えておこうというタイミングっていうのは、これはもう、理論上はね、わかるんですけど、その、引くというね、引きたいなじゃないな、その、みんなが引いてる時に勝負したいなと、安い時に買った方がいいなっていうのは、理論上は多くの人はね、理解してるんですよ。ところがね、いざその勝負事になると、まあ、恐怖マインドとか、不安とかね、まあ、自分に対する、まあ、こう自己不信だとか、いろんなネガティブな要素っていうのが、こう感情脳が動き出してね、で出てきちゃうんですよ、そういうネガティブなことがね。でそうすると、まあ、億劫になって引いてしまうと。で、そこで、まあ、こう感情に負けずですね、攻める精神がある人っていうのは、まあ、たとえその場の勝負は負けるとか、投資でも、その時は損するかもしれないですけども、そこでね、非常に大きな学びが得られるんで、攻めたことによって出た結果によって、そのフィードバックをする、解析をする、分析をすることで、糧にできるんですよね。一つの実験結果として、そのデータとして残すことができるんですよ。その勝負は負けるかもしれないですけど、その時の勝負は負けるかもしれないんですけど、これからの長い人生とか投資のゲームにおいてですね、まあ、経営とかでもそうなんですけども、長い時間先を考えた時に、その一手っていうのは非常に生きるんですよ。で、私も投資っていうのは何回も負けてますし、たくさん失敗してますけど、まあ、そのために学びがあってですね、次の 大きなこう流れの時には勝負できたりとかね、しているわけですよ。で、まあ、ましてやね、将棋というのは別にお金かかってるわけじゃないんで、まあ、あのアプリの課金とかはありますけど、お金をかけてるわけではないんで、まあ、失っても別にリスクないじゃないですか。なので、まあ、人が一般的には引くだろうなっていうところで、あえて攻めてみる。そうするとどういう結果になるのかなとかね、相手はどういう手を打ってくるのかなっていうのは、これ非常に勉強になるんですよ。あとはその将棋以外でも、例えばゴルフとかでもそうなんですけど、あんま伸びない人っていうのは、その仕掛けてリスクがあるショットを避ける傾向にあるんですよね。まあ、例えば、まあ、最近ゴルフやってないんで思い出せないですけど、まあこう、そうだな、長い距離があってワンオンを狙えるというところで、まあ、ツーオンでね、2回で刻んでいったら、まあ、ボギーは取れると。その代わりワンオンを狙ったらパーが取れると。よりいいスコアが、よりいいね、こう成果が出せるというときに、まあ、スコアをまとめようかなとかね、安定したスコアとかね、にしようかなと思ったら、ボギーで逃げ切るのが、まあ、王道、セオリーなわけですよ。で、まあ、プロとかはもちろんそうやって、しのぎを削ってるわけなんですけど、まあ、我々はね、アマチュアだし、遊び、趣味ですから、そこで別に、ね、億劫になる必要はないんですよね。あえてワンオンを狙ってみるとかね、難しいショットをやってみるとか、で、まあ、大体失敗するんですけど、その失敗っていうのはめちゃくちゃ後で生きるんですよね。その機会、その同じようなケースっていうのが今後来た時に、より確率 の精度の高いね、失敗を避けつつ成果を出すっていうショットが打ちやすくなったりとか、もしくはあえて、まあ、その失敗を、ね、理解した上で、ボギー狙いとかね、そういう、こうまとめていくっていう選択も取れますし、ところがその一回攻めてみたり失敗してみないと伸びていかないんですよね。自分の枠が広がっていかないんですよ。いつも同じような逃げる手とかをね、こう避ける手、退く手を打ってると、まあ 自分のコンフォートゾーンというか安心領域っていうのは出ていかないんで、そうではなく、あえてみんなが引くところで頭を出して攻めてみる、特に遊び趣味であったらなおさらですね、まあ、そうやって経験を積んでいくっていうことは非常にこう投資経営ビジネス、まあ、いろんな勝負ごとでですね勝っていく人の、まあ、こうが持ち合わせているこうセンスというかメンタリティーだなというのを、まあ、いつもね感じています。で、まあ、そのキラリと光るものがこの前のその比嘉君との将棋でもねあったんで、まあ、実際今こうして皆さんにお話しするというねこう記憶に残ってるっていう点でも、まあ、非常にいい勝負、いい一手だ、いい仕掛けだったと思うんですよね。で、まあ、例えば今後、ね、その比嘉君と新たにこうやることになったときに、やっぱその記憶が残ってるんで、まあ、その読みづらくなるっていうね、こともありますよね。その一手に、この一手に対して、まあ、普通の人間だったら、ね、普通の人間心理だったら引くだろうなっていうところで、前に攻められると、まあ、こう、プログラムが狂うわけですよね。まあ、いちいちそのっちの、その、一般的でない方の選択肢も考えなきゃいけないんで、まあ、時間がかかったりとか、まあ、ちょっと面倒、思考が面倒だったりね、しちゃうわけなので、まあ、そういう点でも、まあ、プログラムの、まあ、バグというか、一つ、こう、動作を増やしたという意味では、非常に貴重な一手だったと思うんですよ。その勝負ごとでは、結果としては負けましたけど、今後に生きる、非常に大きな一手だったなというふうにね、さすが投資とかで成果を出していってるだけあってね、そういうところにもね、キラリと光るね、一手というものが見えましたと。で、まあ、まとめますと、まあ、投資とかビジネスとか、まあ、いろんな勝負事、まあ、恋愛とかもそうですし、恋愛なんかも特にそうですね。例えば合コンとか、まあ、ナンパとか、まあ、デートとかでもそうですけど、まあ、大体ですね、多くの人が、まあ、守りから入るわけですよ。なんかね、非常にこう言いづらいんですけど、まあ、なんか差し障りのないトークとかすると思うんですよね。例えば自己紹介で、まあ、どこから来たんですかとかね、仕事は何してるんですかとか、どこどこ出身ですかとかね、なんかそういうようなトークから大体入ると思うんですけど、まあモテる人っていうのはどういうことをやるかっていうと、いきなりその玉の頭を突っ込むようなことをするんですよ。ちょっとね、言いづらいっていうのもありますけど、まあ例えばね、いきなり会った瞬間にネックレス綺麗だねとか言って、そのネックレスを手に取ってみるとかね、相手はびっくりするじゃないですか。初対面の人でいきなりね、手が伸びてきてネックレスに触れられるっていうのは、まあパーソナルスペースにいきなり入っておられるわけなんで、まあ、ドキッとするわけですよ。で、それは他の人にないコミュニケーションのね、スタイルなんで、相手の記憶に残ったりとか、まずマインドがですね、こう感情脳が動き出したりして、まあ、バグが起きやすくなるわけですね。心に隙が生まれたりするわけですよ。で、まあ、そうすると、まあ、次の一手っていうのが、まあ、こう行きやすくなるんですね。まあ、将棋でも全く同じところがありまして、相手が引くだろうなというところでいきなりこう攻めてこられると、まあ、ちょっとバグるんですよね。感情脳が動き出したりとか、理論脳がね、こう論理脳がちょっと IQ が下がったりとかして、まあ、ちょっと相手のミスを誘いやすくなったりね、することがあるんですよ。まあ、そういうことで、まあ、まとめと言いながらちょっと長くなりましたけど、相手が引くところで攻める、でもしくは周りがイケイケどんどんで攻めてるときは逆に引くっていう、まあ、そういう、こう逆張り発想、逆の動きができる人っていうのは、まあ、こう投資なりスポーツなりね、恋愛なりいろんな、まあ、勝負ごと、恋愛は勝負ごとと言えるのかちょっとは、置いといてですね、まあ、あらゆる取り組みで成果が出やすい人の、まあ、メンタリティですね、ということで参考にしてみてください。